大きく2点質問をさせていただきます。まず1点目は太平洋クロマグロの資源管理についてであります。太平洋クロマグロの資源管理は我が国では平成17年に WCPFC、これは中西部太平洋マグロ委員会と言いますが、これに加盟し平成27年度より第一管理機関として30キロ未満の未成魚、これは小型のマグロですが、の数量規制が始まり、平成30年度第4管理機関より30キロ以上の成魚、これは大型のマグロとなりますが、も対象となり、太平洋クロマグロの資源管理が始まっております。当初、壱岐海区では小型、大型のマグロが上がっておりましたが、小型のマグロはすぐに規制がかかり、漁協に上げて30キロに満たないものは廃棄をしなければいけない状態でした。その後、大型のマグロも規制の対象となり、定置網にはたまに入っても一本釣りでは上がらなくなりましたが、マグロの資源管理により資源が回復したのか、昨年の5月後半から6月前半にかけ100キロ超えの大型マグロが上がり出し、1日の漁獲量が過去最高の日もありました。まだマグロは近海にいるのに、6月前半で冬場の枠を残して大型マグロの操業をやめることとなっております。今年も昨年同様、5月の後半から大型マグロが上がり出し、1日の漁獲量は昨年を上回り過去最高を更新しております。だいたい70本ぐらい上がっております。通告書を提出する前は1漁協勝本漁協で少し枠が残っているということでしたが、18の操業をもって壱岐海区全体ではマグロ釣り操業を、やめることとなっております。また今年の4月から5月にかけては、小型マグロ、これ横輪と言いますけど、横輪も大量に上がっており、去年、今年とマグロの資源はかなり回復していると思われます。県も漁協等から漁獲量の報告があっているので、資源の回復状況は把握していると思いますが、国内、県内で枠を取り合うのではなく、日本全体の枠を増やすように、WCPFC の中で訴えてもらうよう水産庁へ、本市も県、漁協、漁連とともに訴えていただきたいと思いますが、市の見解をお伺いをいたします。
中原正弘議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。松島農林水産部長、
6番、中原議員の太平洋クロマグロの資源管理についてのご質問にお答えいたします。まず、令和6年管理年度の現在、国から示されている当初配分について、まずご説明をさせていただきます。小型魚の都道府県漁獲枠は、国全体で2583トンとなっており、長崎県への配分は、728.9トンで、令和5管理年度と同数となっております。壱岐海区への配分は、平成22年から24年の実績により配分されております。 また大型魚の都道府県漁獲枠は国全体で 2393.4 トンなっており、長崎県への配分は 173.9 トンで前年度とほぼ同数となっております。壱岐海区への配分は平成27年から30年の実績により配分されております。続いて壱岐海区での現在の漁獲状況でございますが、6月11日現在、小型魚については 58.7 トンで、大型魚については 74.8 トンとなっております。現在市内漁協では漁獲枠の範囲内で予約されておりますが、まあ、先ほど言われました18日で勝本も終わっているということでございますけれども、まあ、漁獲枠に達した漁協では漁獲制限がかけられておりまして、漁業者から増枠の要望が多数市の方にも届いております。日本が属する太平洋中西部のクロマグロについての資源管理について協議する委員会 WCPFC において、直近の資源評価の結果を受け、順調な回復傾向であることから、将来予測により一定の範囲で増枠が可能との見解が示されております。今後、具体的な増枠等について話し合われる予定であると聞いておりますので、国等の対応を注視したいというふうに考えております。本市水産業において、クロマグロの漁獲は重要であると考えておりますので、これまで、県知事要望で、クロマグロの漁獲枠の拡大、撤廃を要望しておりますが、今後も引き続き要望してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
中原議員。
はい、ありがとうございます。県の方には、毎年要望されているのは分かっておりますが、マグロというのはですね、回遊魚でありまして、ここに回遊してきたマグロを、まあ、壱岐では一本釣り、それと定置で、取っているということになっております。以前取れた時には、冬場の12月、1月、2月に、マグロが、取れておりました。これは、考えられるのは、スルメイカを餌としております。その頃は餌としておりましたので、スルメイカを追って、その冬場に回遊してきて、それを、釣っていらっしゃったと思っております。それが、まあ、ここ近年、スルメイカが、不良になりまして、それでマグロも、冬にこっちに、来ることが、なくなりました。それで、まあ、昨年より今時期に、マグロが、来ましたが、まあ、これはもう本当にいいことでありますけど、それで、昨年今年とマグロが、上がりましたが、一本釣り 漁業でですね、マグロを釣っても、ここに来たマグロしか釣れないわけですよね。それで、どれだけ、まあ、釣っても、そのマグロが本当に枯渇を一本釣りが釣ってするのかというのを思っておりました。それで、それとまた、あと、漁法が巻き網という漁法がありまして、それは、まあ、マグロの集団でいるのを見つけて、そこの場所に行って網で全部取るという、漁法ですけど、それは一番大事に取ってしまう。これが一番の、今までマグロ資源を、少なくした要因ではないかと思っております。これは多分皆さん分かっていることと思いますが、それで、まあ、マグロが少なくなってきて、マグロ資源を考える会が発足されまして、どうかしてこのマグロを、資源を回復させるということで一本釣りも、規制をして、その代わり巻き網等も規制をしてですね、マグロ資源を考える会の取り組み、それと、まあ、マグロ一本釣りの漁師さんの理解と協力で、今回 マグロが回復してきたのではないかと考えております。それで、まあ、いろいろこう、県、そして域の中の枠で、まあ、取り合いではありませんが、これはまあ、決め方は私たちにはわかりませんけど、そういうことはないようにもうちょっと、日本全体の枠を増やしてもらうということが一番大切ではないかと思います。これに加盟している国が、まあ、アメリカ、中国、韓国、台湾など25カ国あるということですが、ほとんどの国はマグロをあまり食べないし、まあ、日本のように、釣る技術もあんまりないと思います。それで、日本海にこれだけマグロがいるのなら、それは日本にもう少し取らせていただけないかというのを、水産庁にですね、そういうことを要望して日本の枠を増やしてもらえないかと思っておりますが、そういう水産庁の方に、要望はできないでしょうか。
松島農林水産部長。
先ほど、永原議員の追加の質問にお答えをいたします。先ほどもご説明いたしましたように、これまでは県知事要望の中で漁獲枠の拡大撤廃を要望してまいりました。これまでも組合長会や各漁協と連携を図り要望等を行ってまいりましたが、今後はさらに連携を図り要望等のに対して取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
中原議員。
はい、ありがとうございます。それとですね、経済効果ですけど、マグロが上がればですね、まあ壱岐市もですが日本全体の経済にも、経済も良くなっていくと思っております。これは漁協 の、 販売手数料や箱、氷、そしてそれを、買う仲買さん、そして運送会社、そしてあっちで、売っております中央の、中央市場魚市場ですね、それとそこの卸売りの仲買さん、そして、スーパーや飲食店など、日本に大きい経済効果を生むのを生んでいると思っております。そういうことも考えて、やはりこれはもう少し、日本にですね、取らせていただきたい。水産庁もですね、もう資源が回復してきているということは把握をされているようで、まあ要望で来年は、大型魚は、今の倍ぐらいの要望をしたいという、まあ新聞の記事もありました。これはそのまま WCPFC で通るかどうかは分かりませんけど、それだけ回復はしているということはみんな認めていると思っております。それで、水産庁はですね、6月4日に、太平洋クロマグロの、支援管理を、議論する国際会議で漁獲枠の増枠を、提案する方針を示しております。そして、小型魚や大型魚を現状より増枠した、した場合でも資源を維持できると試算、今後増枠幅など提案内容を詰めるということであります。水産庁は現行の漁獲枠のうち小型魚を 20%、大型魚は2倍に増やしても資源の増加傾向は維持できると独自に試算をしております。これ試算ですので本当に、測ってしたようなものではありませんけど、まあ、水産庁も確実に増えたということは認めて、分かっていると思っております。それでクロマグロの資源管理を、扱う中西部太平洋マグロ委員会、先ほど言いました WCPLC 北小委員会の会議が7月に北海道の、 釧路市で開かれるということで、10月に開催予定の WCPFC 年次会合で来年度の漁獲枠が決定されるということであります。まあそれで今後、そういうところにも訴えていただいてですね、今後マグロの、まあ部長も言われましたように、今後はまた県を通じて訴えるということですので、今後マグロのまた増、枠の増額を、期待するものであります。よろしくお願いします。続きまして、2点目に移りたいと思います。サンドーム域についてでありますが、サンドーム域の今後につきましては、以前も、一般質問をいたしましたが、市の考えは施設を使って市で何か事業をすることは考えていないとのことで、公募して施設を借りる事業者がいれば検討をするとのことでしたが、老朽化し浄化槽も埋められているということで、このままの状態では施設を借りて何か事業をしようという事業者はいないと思います。市長にお伺いをいたしますが、このまま耐用年数が来るまで放置しておくのか、最低限の補修をして施設を利用したいという方があれば対応するのか、また地域住民の方からこのままの状態にしておくのであれば解体してほしいという声がありますが、解体を進めるのか市長の考えをお聞かせ願います。
塚本企画振興部長。
6番中原議員のご質問にお答えいたします。令和3年壱岐市議会定例会12月会議の折にご質問いただき、答弁いたしました内容と重複する部分もございますが、改めてお答えいたします。まずサンドーム域の開業から閉館までの経緯についてですが、本施設は旧勝本町時代の平成9年12月25日に若者の定住促進、地域間及び世代間の魅力ある交流の場を提供し、住民の福祉向上及び地域振興を目的として整備され、開業翌年度の平成10年度の入館者数が 48,340人でありましたが、その後は年々減少し、平成20年度には 16,412人まで減少しました。また水道管の漏水や設備の修理費用に加え、宣言から離れていることからボイラーでの沸かし直しが必要にとなる中での原油高による燃料費がかさみ、市から支出する委託料が約4000万円と高額になったことから、地元等との協議を踏まえまして再生に向け、プロポーザル方式により新たな指定管理者を求め応募いただきましたが、提案内容について地元の理解が得られなかったことから採択とならず、苦渋の決断ではありましたが、平成21年4月1日より休館として現在に至っております。施設内の浄化槽につきましては、老朽化に伴い故障し、現在使用できない状態となっています。今後、どのようにしていくかについてですが、まずは地元の理解が必要であること、また構造が特殊であることから、平成21年度に再開についての考え方を整理しております。内容といたしましては、休館前と同様に市直営ではなく指定管理を基本とし、法人または個人を問わず運営について希望者があった場合において、希望者の運営概要等を調査把握の上、平成20年度のプロポーザル結果や建設当時の地元との確認事項などを参考とし、適当と判断される段階で公平性を期する観点から正式にプロポーザルを募集し、運営再開に向けた事務事業を行うこととしております。以降、これまでの間、この考え方を基本としており、いくつかの相談はあったものの、施設の老朽化と特殊な構造がハードルとなり、具体的な提案まで至った事例がない状況でございます。建設から26年、休館から15年が経過し、施設の老朽化がさらに進んでおります。 解体には多額の経費が発生するため、現在のところ解体については想定しておらず、耐用年数もまだございますので、活用を前提として考えており、困難な状況ではありますが、活用の方策を探ってまいりたいと考えております。今後具体的な提案や希望があった際には、改修費用についても対象となる有人国境離島法による雇用機会拡充事業や企業誘致など、可能性のある企業等への提案を積極的に行い、選定にあたっては整備目的も十分考慮し、その内容を地元と協議し、理解を得て施設の有効利用につなげてまいりたいと考えております。以上でございます。
長良議員。
はい。まあ、前回と一緒のような答弁ですけど、今のまま、現状のままで借りる人は、借りたいという人はいるんだろうかと思いますけど、もし、そういう、まあ、事業者や、そういう借りたいという方があれば、まあ、トイレの整備とか、そのくらいはできるのでしょうか。
塚本企画振興部長。
はい、中原議員の追加の質問にお答えをいたしたいと思います。先ほど申しましたように、基本的に雇用機会拡充事業、企業誘致などの事業を活用いただきまして、整備を改修などをですね、していただけたらと思っております。市としては、金額的なものもあろうかとは思いますけども、回収自体はしないということで、事業者の方にやっていただきたいというふうな考えでおります。以上でございます。
中原議員。
はい。雇用拡充で、まあ、補助金最大1200万ですかね。それで到底できるとは思いませんけど、まあ、私もちょっと借りたいという人から少し話をお話を聞いたんですけど、やはり、まあ、せめてトイレぐらいは、最低限、まあ、整備してもらえば、何かできる、まあ、そういう、いろいろ補助金を探して、できるのはないかと、言っておられましたけど、今の現状のままでは、まあ、他の補助金をいろいろ使っても、ちょっと厳しいのではないかと、いう、方もおられました。まあ、そういう、市の方にも、まあ、そういう、お伺いというか、あったと思いますが、その時の返答というか、わかりました。
塚本企画振興部長。
はい。中原議員のご質問にお答えをいたします。令和に入りまして、7件ほどご相談があっております。まあ、結局のところは、使用していただくような形にはなっておりませんけども、先ほどそのトイレの話もございましたけども、利用形態ですね、全館を使うのかとかですね、そういったことで、お話はいろいろできるかと思います。先ほど言いましたその雇用機会拡充もその金額が少ないのではないかとか、企業誘致につきましてはその3年間で、3000万というのもございますし、その辺はですね、いろいろこうメニューをですね、事業メニューを、他に補助金があるのかどうか分かりませんけれども、ご相談いただいた時点でですね、考えていきたいと思っております。以上でございます。
中原議員。
わかりました。一応、もう、多分借りる人はいないと思いますけど、先ほども言いましたが、もう、伊佐吉地区の方からですね、もう、今、ちょっと幽霊屋敷じゃありませんけど、このまましていたら、湯本の観光客に対しても、もう、なんか、イメージがちょっと悪いということですよね。それで、もう、どうしても、使えないのなら早く解体をしてほしいという意見も、もしあれなら伊佐内地区からみんな署名を取って、 出したいということも言っておられましたが、まあ耐用年数がどれだけあって、もし解体するとしたら、まあどのくらいの費用が大体かかるか分かりますか。
以上、企画振興部長。
塚本企画振興部長。
はい。中原議員のご質問にお答えをいたします。耐用年数はあと23年ほど残っております。解体につきましては、まあほぼ概算の概算でございますが、まあ、1億程度かかるのではないかということで把握をしております。以上でございます。
中原議員。
はい。耐用年数23年ということであれば、まあそれまで解体しなかったら23年間はそのままということに、なるんでしょうか。本当にですね、観光客が来られていろいろ聞か、あの施設は何ですかと聞かれても、いや、高校でも今使えないんですよとしかしか言えないので、なんかこう、そのままそこにあっても、まあ、観光客に対してですね、まあ、恥ずかしいというか、まあそういうことも言われておりました。それでもし、まあ、予算も1億、まあ以上かかると思いますけど、解体するのであれば、まあ、またそこに、まあ、住宅でもですね、できれば、まあ、結構、伊佐市地区の町協にですね、伊佐市住宅がないのか、住みたいという人が結構、電話とかあるということですが、まあ、これは今すぐではありませんけど、そういうことも、もし解体するのであれば、考えて、はどうかと思いますが、どうでしょうか。
塚本企画振興部長。
はい。中原議員のご質問にお答えをいたします。冒頭に最初の答弁で申し上げましたけれども、まあ解体の方は今想定をしておりませんので、その後のことについてはちょっと答えられないという状況でございます。以上でございます。
中原議員。
はい、わかりました。まあ、それでは、まあ、一応今のままの状態ということですが、もしまた、誰か相談に来られたら、またそういう説明はしていただきたいと思っております。それでは、少し時間がありますので、通告はしておりませんが、市長に一件お尋ねをいたしたいと思います。今勝本の黒瀬地区の今埋め立てがあって、7月いっぱいでだいたい埋め立ての工事は終わるという計画でありましたが、まあ前、一応埋め立てが終わって、まあ何年からそこを使えるのかはまだ分かりませんけど、まあ一応辰野島の、遊覧船と、あとそこにまあ土産かなんかそういうとできるかとまだはっきりはしていないということで、その時は、ここを勝本、北の壱岐の北の観光の拠点にしたいするという、提案でありました。それで、この前ですね、壱岐な未来づくりプロジェクト対話会で、市長のお話で、漁協施設の活用化による離島漁協地域の活性化ということで、海業をそこの拠点としたいというお話もちょっと聞きましたので、それをまあ少し詳しく説明していただければと思っておりますが、よろしくお願いします。
通告会ですけども大丈夫ですか。答えられますね。はい。篠原市長。
ただいまの中原議員のご質問にお答えさせていただきます。勝本の埋め立てのところになります。工事も含めて、 まあ、通告がなかったので、ちょっと詳しくはあれなんですけども、まあ、令和8年度ぐらいから、まあ、使えるんじゃないかというようなお話だったと思っております。で、その間にですね、ぜひ地元の皆さんとお話を進めながら、これはまだ私の案でしかないんですけど、私としてはその海業の、まあ、モデルというか拠点にしていきたいというふうに考えております。で、先日の対話会の際にも少しご説明させていただいたんですけども、まあ、海業というのが、まあ、先日も知事も力を入れたいという話もありまして、で、まあ、先ほど来の、まあ、水産庁の方も非常に力を入れております。で、まあ、調べるとですね、海業の関連の補助金だけでも、まあ、130近くあります。やはり、まあ、外からお金を持ってくるというのは国の補助金も含めてのことだと思いますので、この海業は非常に私としては勝本浦、イメージが合ってるのではないのかなと思っております。で、海業をですね、漁業だけではなくて観光業であったりとか、飲食業であったりとか、加工業であったりとか、まあ、様々な海に関係する、ものを集めて、みんなで効果を出していくというものになっております。ちょうど場所も、漁協と、黒瀬商店街の間にありますし、まあ、そこに、まあ、実際何か建てるのか、それとも、その地域の方と少しお話しすると、何か公園のようなものがあって、そこに、キッチンカーであったりとか、まあ、そういったものが入るようなのもいいんじゃないかとか、まあ、いろんなアイディアが出てきております。まあ、それを皆さんと話し合いながらですね、まあ、令和8年まで少しありますので、具体的に考えていきたいというふうに考えております。以上でございます。
中原議員。
はい、どうもありがとうございます。私も海業ということで、ちょっと調べてみましたら、壱岐では芦部地区漁港が行われているということで、載っておりました。まあ、それで、まあ、県知事も、そうやって海業をこれから推進していく市長も、そういうことでありますので、まあ、これからですね、勝本の方も、若手もいろいろ頑張っているようですので、どうか、そういうですね、若手の意見とかも聞いていただいて、また、より良い埋め立て地になるようにお願いをしたいと思っております。どうも、通告なしで、質問して、どうもすみません。これで、私の一般質問を終わります。どうもありがとうございます。